説教、根負けの祈り、小宮山剛牧師。
本日の聖書箇所はといいますか、本日の聖書箇所もですね、大変私たちに大きな励ましと慰めを与えてくれる、そういう箇所であるかと思います。この前のところで、イエス様がおっしゃったことはですね、イエス様と共にすでにこの世にいながらにして神の国が始まっているということでありました。そして続けて言われていたのは、それと共にですね、世の終わりに私たちは向かって生きているわけですけれども、そのキリストが再び来られる、イエス様が再びこの世に来られる、そしてこの最後の審判がなされて神の国が実現する、名実ともに到来する、そういう未来を待っているわけですね。ですからすでにイエス様が来られたことによって神の国が始まっていて、そしてやがて来るキリストの再臨とともに訪れるその神の国の到来、そこに向かって生きている、それが私たちの時代であるということを前回のところで私たちは学んだわけです。最初にイエス様が来られ、再び来られる、その間の時代を私たちは生きているわけなんですね。で、その世の終わり、キリストの再臨という、その時に向かって生きている私たちの今の時代の過ごし方はどうすべきかというのが今日の聖書の箇所であります。私たちはどうやってじゃあ再び来られるキリストを待ちつつ希望を持って歩んでいったらいいのか、そのことを教えているのが今日の箇所であるということができます。それは気を落とさずに絶えず祈る、そうやって歩んでいきなさいということであります。今日の2節を見ますとですね、イエス様が例え話を話されたわけであります。それはどういうことかと言いますと、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたというのであります。神を恐れず人を人とも思わない、神を恐れない、まず神を恐れない人なんですね。この人は神を恐れない、神様を恐れないっていうのはどういうことになるかと言いますと、つまりどんなに自分が悪いことをしてもですね、神様にの神様から罰が与えられるなんてことは信じないわけなんですね。ですから神様を信じないわけなんですね。私は話がそれますが、子どもの教育でですね、最も基本的なことの一つは神様が見ているよっていうことを教えることであると思います。神様を恐れるってですね、それがこの教えられていないから、こんなにもこの世の中に万引きが横行したりですね、他人の家の敷地に平気でゴミを放り込むというようなことがなされている。神様なんか信じないわけですから、神様なんかを見てるなんて思わないわけですから、見つからなきゃいいということが諸悪の根源になっているだろうと思うんですね。この裁判官はまさに神を恐れないわけなんですね。ですから自分のしたい放題であります。また人を人とも思わないわけですね。人を人とも思わない、つまり人を尊重しない、他人を尊重しないわけです。ですからこれはこの人は そういう裁判官であったというわけですから、裁判官としてですね、裁判官というのは法に照らして物事を公平に裁かないといけないわけですね。しかしこの人は人を人とも思わないわけですから、しかも神を恐れないわけでありますから、裁判官としての公平さもなければ、倫理も道徳もない、そういう人であったと言えると思うんですね。本当は法律に従って、この 当時のこのユダヤ人社会で言えば、モーセの律法に従ってそうしてこの裁きを行わなくてはならないんですけれども、そうではない。人を人とも思わない。もうどんな人でも尊重するということがないというわけですから、まあ、おそらくですね、まあ社会的な地位のある人や、あるいはこのお金持ちの人なんかの裁判は、まあ、一生懸命担当してその人のためにするような裁判をしていたのではなかろうか。つまり自分によくしてくれそう、利益をもたらしてくれそうな人に対しては、その人に有利な裁判をするような人であったと言えると思うんですね。まあ、あるまじき裁判官として、あるまじき裁判官である。ですからイエス様も不正な裁判官とこうおっしゃっているわけですね。この6節のところでですね、まさにこの自分中心であり、自分さえ良ければどうでもいいんだ、それがこの神を恐れず人を人とも思わない、そういう裁判官であったと言えると思うんですね。さて3節を見ますと、その町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていたと書かれています。まあ、この一人のヤモメって書いてあります。でヤモメっていうのはですね、前にも申し上げたかと思うんですけれども、この時代はですね、まあ、ヤモメってのはもちろん夫に先立たれた未亡人であるわけですけれども、ヤモメというのは当時最も貧しい、そういう人の代名詞でありました。もう2000年前ですね、一般庶民はみんな貧しい時代、その中で夫に先立たれてですね、女性が一人で働ける仕事っていうのは大変限られていました。ですから収入も本当に少ない、もう生きていくのがやっと、あるいは生きていけるかいけないかっていうぐらい貧しい、それがこのヤモメということですね。でその人が、まあ、困っていたわけなんですね。まあ、大変このひどい目に立たされていたようなのであります。まあ、どういうふうなことで困っていたのか、お金を返せと高額な利子をつけてですね、返せと借金取りに追われていたのかもしれません。あるいはこの家賃が払えなくてですね、家から立ち退きを要求されていたのかもしれません。まあ、どっちにいたしましても、モーセの律法には貧しい人を顧みなければならないという掟があるわけですから、まあ、しかしそういうものが侵害されていたのかもしれないんですね。ですから大変このヤモメは困っていたわけですね。住むところがなくなったらどうしようか、どうやって自分は生きていったらいいんだろうか、まあ、そんなギリギリのところに立たされていたんであるというふうにこう思われます。でこのヤモメがですね、貧しいヤモメがこの不正な裁判官に相手を裁いて私を守ってくださいとこう訴え続けたというわけなんですね。でこの裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかったと言われて書かれています。まあ、神を恐れず人を人とも思わない裁判官ですから、こんな貧しいヤモメの裁判を訴えを取り上げたところで自分には何の利益にもならないわけなんですね。まあ、そういう損得感情だけでこの人は考える裁判官であったでしょうから、もうひどい話ですが取り上げなかったんですね。そうするとこのヤモメはどうしたかっていう話なんですね。でそれは聖書を読んでお分かりのように、彼女はこの裁判官、もうこんな裁判官でなければどんだけ助かったんでしょうけれども、この裁判官しかいない不正な裁判官ですね、それで彼女は訴え続けたのであります。おそらく朝となく昼となく夜となくですね、裁判官のこの裁判官の家にこの押しかけてはですね、この玄関のドアをどんどんとこう叩いてです、お願いですお願いですと、 こういうふうに言い続けたのかもしれません。あるいは裁判官が出かけるとすればですね、もうつきまとってです、どうかお願いです、私の訴えを取り上げてくださいとこう お願いし続けたんであろうというふうに思います。他に彼女にはなすすべがなかったんですね。もう何にもお金もないわけです。地位もない、権力もない、しかもいるのはこのデタラメな裁判官しかいないわけなんですね。まあ、しかし彼女は他になすすべがなかった。それで彼女はこの不正な裁判官にもう本当にもうつきまとってはですね、お願いし続けたということであろうかと思います。そういたしますとですね、この裁判官がつぶやいた、自分でこう考えたわけなんですね。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない、しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない、こう言ったというのであります。もうですね、もう根を上げたわけですね、この裁判官は。なんか彼女に同情したとか言うんじゃないんです。あるいは倫理道徳心がこう目覚めてきてっていうんでもないんです。もうつきまとってうるさくてもうたまらないと、だから自分のことしか考えてないことには変わりがないんですね、この裁判官は。けれどももう根を上げた、あんまりもうしつこく頼むもんですから根を上げた。うるさくて買わないから彼女のために裁判をしてやろうと。さもないともう散々な目に私は明日に違う、もう根を上げてしまったわけなんですね。彼女の言い分が正しいとか同情してとかではない、それがこの不正な裁判官の不正たるゆえんなんですけれども、彼女はのもう根負けしてですね、そして彼女のためになる裁判をしてやろうと言ったわけであります。まあ、こういう例えをイエス様はお話になったんですね。まことにこの裁判官は自分勝手な理由でありますけれども、彼女の熱心さがですね、この裁判官を動かしたことはには違いがありません。そしてイエス様は続けて6節で、おっしゃってるわけですね。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。そして7節です。まして神はと、ましてや神様はとおっしゃるわけです。まあ、このあまりにもデタラメなこの不正な裁判官の話を出してですね、まして神はなんてイエス様がおっしゃるのは、あまりにも神様に対して失礼じゃないかなんてこう思ったりするわけなんですけれども、ここでイエス様がおっしゃりたいのは、ましてや神様は愛であるのだからと、こういうことであると思うんですね。ましてや神様は愛であるんですから、選ばれた者たち、選ばれた人たちっていうのはイエス様を信じる人です。そのためにその祈りを聞き入れてくださるに決まってるでしょというお話であるわけです。そのようにしてイエス様は祈りの大切さをここで教えておられるわけであります。まあ、このことを思い巡らしていましたときに、私が新学校に入ったばかりの頃のことを思い出しました。ある先輩新学生がですね、祈りのことに話が及んだときに、自分は1日合計5分ぐらいしか祈らないって言ったんですね。5分というのは何かといったら、1日3食の食前の祈りと夜寝る前の祈り、5分も祈らないかもしれないななんてこう言ったんですね。私は大変こう驚かされたわけなんですけれども、しかし私も最初神様を信じ始めた頃はですね、同じようにやっぱり5分間ぐらいしか1日祈ってなかったんじゃないかというふうに思います。というのはなぜじゃあ祈らないかというと、こういろいろ今考えてみるとですね、やはりこの神様にあんまり期待していなかったんだろうと思うんですね、最初は。また祈っても無駄じゃないかなんてこういう思いがどっかにあったんだろうと思うんですね。また どういうふうに祈ったらいいのか分からなかったということもあったと思うんです。で、じゃあ祈らないからいつも喜んでいたかというとそうではなくて、文句ばっかり、不平不満ばっかり、祈らずに、神様に祈ることなしに悩んでいたわけなんですね。そんなことを思い出すわけなんです。で、そんな私がどうして祈る人になったかと言ったらですね、それは私の身近な人に、一緒に仕事をしていた社長がですね、本当にこれ祈りの人だったんですね。もう注文が前にもこれお話しした通りであります。注文が来ない、零細企業は倒産するかという瀬戸際の時に彼は聖書を読んで祈ってる。そうするとしばらくしてまた注文が舞い込むというですね、そういう彼は身近な人でしたけれども、本当に神様に頼る人でした。祈る人でした。聖書を読む人でした。で、そうやってまたこの注文が舞い込んだり祈りが聞かれたりするのをそばで私は見ていてですね、あ、祈りってすごいなと初めて目が覚めたわけなんですね。そして自分も困ったことがあれば神様にお願いして祈り、また聖書の御言葉を読んでは励まされという人に変えられていったわけなんですね。そういうふうにこうなっていったわけであります。で、今日の御言葉ですね、イエス様が一節ですが、イエス様は気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えられたわけなんですが、私が思い出しましたエピソードがあるわけであります。それは、私はこの逗子に来る前は富山の教会にいたわけでありますけれども、その時ですね、牧師をもちろんしながらですね、刑務所の宗教教会士というのを10年間ほどしておりました。刑務所に入れる人っていうのは犯罪を犯した人か、あるいは教会士なんですね。教会士というのは、どういう字を書くかっていうと、教えるという字に、会は言弁に、毎日毎朝の毎って字ですね、教会士というものであります。で、私の場合は初めは月に1回、後に2回になったりしたんですが、刑務所に行きましてですね、そしてキリスト教の牧師の話を聞きたいという受刑者の方と個人教会というものをしておりました。それはこの刑務所にはですね、その刑務所には5つ建物があって、その獄舎ごとに希望者と個人教会するわけなんですけれども、1時間、持ち時間は1時間なんですね。最初賛美歌を歌い、聖書を読み、そしてその聖書について私が解説をし、そしてその後は面談をすると、こういう順序で私の場合は進めておりました。で、ある時ですね、ある人の、これはもちろん守秘義務がありますので、ぼかして言うしかないんですけれども、ある人との個人教会が始まりました。その方はヤクザでありました。何度も刑務所に入っているような方なんですね。でもヤクザの方ってのは、ちなみに、個人教会ってのは非常に気持ちがいいと言ったらなんですけども、この人は目上の人だと見るとピシッとこう正座してですね、みじろぎもせず真剣にこう聞いていただけるんですね。それでその方との1対1の個人教会が、毎月1回、大体ですね、他の希望者もいるもんですから、毎月1回にならないことも、2ヶ月に一遍になることもあるんですけれども、基本的には毎月1回個人教会が始まったんです。で、最初の教会でですね、やはりいつものように賛美歌を歌い、聖書を読み、そして聖書の解説をし、何かご質問や何かありますかとこう伺ったらですね、先生と、実は悩みがあるんですというわけなんですね。どんな悩みですかってこう伺ったところ、それは夜眠れないんですって言うんです。なんで眠れないかっていうのはですね、当時ですね、今どうか知りませんが、刑務所は定員オーバー、もう満杯、どの刑務所も満杯の状態でありました。ですから、その普通6人部屋なんですね、刑務所。 その刑務所ではですね。だけれども定員オーバーなもんですから、7人その部屋で生活をするわけなんですね。誠に狭い部屋であります。その部屋、狭い部屋にですね、6人部屋のところに大の大人がですね、しかも刑務所に入る前は散々好き勝手やってきたような人、大の男がですね、布団をぎっしり敷き詰めて、もうまさにこの寝返りも打てるかどうかっていうようなところにですね、夏は冷房もないんですよ、そういうところに窮屈に7人寝ている姿を想像してください。これはなかなか眠れないだろうと思うんですね。もちろん刑務所にはお酒なんてものはないわけですから、お酒を飲んで寝るってこともできないわけです。それとやっぱり人間関係がなかなか大変なんですね、刑務所の中といえどもですね。そういうことで悩んでしまって、もう本当に夜眠らないんです、どうしたらいいでしょうかと、こういうふうに相談されたんです。で、私はですね、もう即座にお答えしました。それは神様にお祈りしなさいと。神様にお祈りなんかしたことないんですが、どういうふうにしたらいいんでしょうかということなもんですから、私は主の祈りを教え、また福音書のここに書いてありますよと、それから正直に神様にお祈りしなさいと、眠れないんです、隣の人のいびきがうるさくて眠らない、どうか眠れるようにしてくださいとですね、真剣にその代わり祈りなさい、祈り続けなさいと、こういうふうにこのアドバイスをいたしました。さて次1ヶ月後ですね、次回またその人との教会の時となりました。教会の部屋があるんですね、ちゃんと刑務官がついてるわけですけれども、彼は畳の上にですね、ニコニコしながら満面の笑みを浮かべて座ってるんですね。そして聖書の話をし、そして何かとこう言いましたら、先生の言った通りにしたら眠れるようになりましたと、もう嬉しくて仕方がないという状態だったんですね。それで、よかったですねってお話、祈り聞かれましたねって話になったわけです。で、そして彼はですね、実は次また神様にお願いしたいことがあるんですと、次の話に移ったわけですね。それは父親に会いたいということでありました。彼の母親はもう亡くなっておりました。で、彼は10代の頃から暴力団に入って、悪いことばっかりこうしてきたわけですね。ですからもう父親とは疎遠になってですね、もう20年間お父さんとは会ってない、でお父さんがどこにいるかすらわからない、だから手紙の出しようもない、でも会いたいんですと銀行おっしゃったんですね。もうこれは居場所もわからないわけですから、どうすることもできません。ですから神様に祈るしかないんですね。ですから私はそこで一緒にお祈りしました。そして彼にもですね、毎日このことを祈るんですよと、こういう聖書の箇所を開けてですね、祈りなさいと、こういうふうにこう言いました。そしてその次の教会の時です、1ヶ月後であったか2ヶ月後であったか、ちょっと思い出せませんが、次の教会の時です。彼はですね、父が会いに来てくれましたって言うんです。私もびっくりしました。何も彼は住所もわからないから手紙も出せないわけです。ですから祈っていた、私が教えた通りにこう祈っていただけなんですけれども、父の方からですね、お父さんの方から、この息子が刑務所にあるということを調べて、はるばる面会に来てくれたって言うんですね。もう驚いたってわけです。ところが彼の顔は晴れやかではなかった。その理由というのは、父がそのように奇跡的に自分を祈っていただけなのに面会に来てくれたのはいいんだけれども、実はそこで父が言うには、自分は末期がんであるということを告白したって言うんですね。余命数ヶ月の命と言われている。ですから死ぬ前に何としても息子に会いたいと思って、いろいろ調べて探し出して、ようやくこの刑務所にいるということが分かって面会に来たんだと、そういうことであったって言うんですね。で、彼はですね、次の彼の祈り願いは、父が生きている間に ここを出所したいという願いでありました。じゃあそれも祈りましょうと、祈り続けなさいあなたも、こういうことになったわけですね。で彼が言うにはですね、私はキリストに決めましたって言うんです。家は日蓮宗だけれども、私はもうキリストに決めました、キリスト教に決めましたとは言われて、キリストに決めましたって彼は言いました。で先生、この私の祈りが聞かれても聞かれなくても、もう私はキリストに決心しましたから、この気持ちは絶対に変わりませんというふうにこう宣言いたしました。そして2人でですね、祈り続けることになったわけであります。でそんな祈りがずっと続いたわけです。で次の次の教会の時でありました。今度彼が言うのは、私の出所が早まりそうだったんですね。つまり模範囚ですね、刑務所の中で模範囚となりますと刑期が短くなります。それで早く出所できそうだ、もしかしたら父が生きてる間に出所できるかもしれない、こういうことになったわけなんですね。同時に彼は聖書を読んで祈り、私の話を聞くようになって、彼自身が変えられていったんです。彼自身がですね、神を信じる人となり、そして模範囚となっていったんです。で彼は出所したら私はクリスチャンになりますと洗礼を受けて、それでクリスチャンとなったらどうしたらいいんでしょうかと、今いる自分のお寺にある墓はどうしたらいいんでしょうかっていうのは相談の内容になったんですね。それを私はああしなさい、こうしなさい、こういろいろアドバイスしてですねいたんですけども、彼の決心は固かったわけです。で次の1ヶ月後の教会は他の方々が希望していたので、1回行くと1時間ずつ2組、個人教会があるんですが、彼とは会えませんでした。で次の教会ので彼はもう出所していました。おそらく最後の祈りですね、生きているうちに出所して父と会いたい、この祈りも叶えられたことだろうと私は思っております。さて祈り続ける、気を落とさずに絶えず祈るべきことを主は私たちにお命じになりました。今申し上げたような、今申し上げた方はですね、1年以内の出来事でありました。しかし彼は私が言った通り祈り続けたんですね。しかしそのように1年以内に叶えられることばかりではありません。前にも証しをしましたように、私の最初の認知である和島教会という小さな教会ですね、この教会が裏の土地を欲しいということで祈り始めて、これは3代の牧師20年間祈り続けなければなりませんでした。しかし20年間祈り続けて、その土地は信じられないことに和島教会のものとなったのであります。そんなこともあります。さてそういうふうにこの考えてきますと、なぜ神様はすぐに私たちの祈りを聞き入れてくださらないことがあるんだろうか。もちろん直ちに瞬時に神様が聞き入れてくださる祈りもあります。しかし10年20年ことによったら30年と熱心に祈り続けなければならない場合もあります。これを一体なぜだろうか、神様耳塞いでんだろうか、そんなふうにこう思ったりするわけなんですね。でこのことは私が牧師となってからずっと神様に答えを求めてきたものであります。で私は神様からいくつか答えをいただきました。でいくつも理由があるんですけれども、今日は主なものを3点ほどですね挙げたいんです。一つには、神様には神様のご計画があるということなんですね。私たちは今すぐ1週間以内にこの祈りは叶えていただくのが最善だと思うかもしれない。でも神様には神様のご計画があって、これは10年後に叶えることが最も適切だというふうにこう思われるかもしれないということです。それから2番目に、あえて私たちに毎日熱心に 祈りというのは熱心に祈らなければなりません。熱心に祈り続けなければ、けることによってですね、大切なことを教えなさるということであります。もう例えばですね、私たちが祈り願ったことが、すでに叶えられたら、私たちはどうなるでしょう。もう私たちは罪人でありますから、すぐに傲慢になるんです。傲慢になる。まるでアラジンと魔法のランプの魔人のようにですね、何かさっさとランプをこうすれば魔人が出てきて、ご神様何でしょうかと。あたかも神様を私たちの召使いであるかのように見なしてしまう。そういうことになるんですね。しかし私たちが身を低くして祈り続ける。まだ聞かれない、まだ祈る、まだ聞かれない、まだ祈るということを続けていくうちに、私たちは忍耐を学ぶんですね。そして聖書を真剣に読むようになるんです。すぐに祈りが叶えられたら、私たちこれほど聖書を真剣に読むだろうかと考えてみれば分かることです。そして私たちは熱心に礼拝するようになるんですね。すぐに祈りが叶えられないからこそ、私たちが教わる大切なことがあるということであります。また3番目ですね。祈り続けなければならないことによって、神の御心にかなう祈りだけが残っていくんですね。まあどっちかっていうと、どうでもいい祈りは私たち祈り続けることができなくなります。神の御心にかなう祈りだけが最後に残っていくんです。まあ、今3つだけ、もちろん他にもたくさん私は答えいただいたんですけども、今3つを挙げさせていただきました。まあ、いずれにしましても、祈らないと始まらないということです。そのことも今日の聖書の箇所は教えているわけであります。イエス様が教えてくださっています。イエス様が絶えず祈らなければならないとこうおっしゃってるんですね。で、この2節のですね、1節のですね、気を落とさずにっていう言葉なんですが、この原文のギリシャ語は諦めないでっていう言葉でもあるんですね。諦めるんですね、私たちは。すぐ諦めやすいっていうことを、イエス様は私たちのことをご存知だから諦めないでとこうおっしゃってるわけです。絶えず祈り続けなければならないんだと、そのことを教えるためにこの例を話されたというわけなんですね。ですから諦めるなと、こうイエス様は私たちに励ましておられるわけであります。私たちはこの例え話を覚えてですね、不正な裁判官がですね、貧しいヤモメの訴えに根負けしたことを記憶したいわけなんですね。そしてどうぞ兄弟姉妹たちがですね、祈りが聞かれたという証をぜひ教会でしていただいて、分かち合うことができたら誠に幸いなことだと願っています。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名を讃えます。私たちはあまりにも不信仰で、すぐに傲慢になり、あなたを忘れてしまうものであることをご存じで、イエス様はこのようなお話をしてくださいました。どうか私たちが不平をつぶやくことを、不平をつぶやくのではなく、あなたへのお願いに変え、私たちが悩むことを、悩むのではなくあなたへにすがって祈ることへと変えてくださいますように、助けてください。主よ、どうぞ私たちのために命を捨てて十字架にかかってくださったそのイエス様のお名前によってあなたにおすがりいたします。どうか主よ、私たちが心に本当に願っていることをあなたに祈り続けることができますように、聖霊なる神様、助けてください。この1週間の兄弟姉妹たちの信仰生活を祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。